こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は日曜日の午前中に撮ってます。
はい。
なので週末に行われたイギリスのね、国民投票の結果はとりあえず分かっている状態なんですけど、
はい、
怖いのでここではやめます。
怖いのか。
だからちょっと怖いなと思って、 あまりにも僅差で、
なんか何対何ぐらいだったのかね。
本当に天気が晴れとか雨とかだ、なんか逆だったら逆転していたんじゃないかとかさ、投票率どうだったか知らないけど、そういうレベルらしいよ。
なるほどね。
はい、
まあ始めましょうか。
はい、始めます。
第582回、
ムンニチ
.mp3
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。ドンのコーナーです。
はい。
どれにしようかな。このなんでもない全然関係ないやつにしようかな。
はい。住吉福井県の2市、2つの市ね、が5位、6位全国ランキング上位守ると。
守っちゃってるんだって。
はい。東洋経済新報社が全国の都市を対象にまとめる住吉ランキング2016が23日までに公表され、福井県坂井市が昨年と同じく5位。
坂井市5位だって。
同鯖江市が1ランクアップの6位。
ほら、ね、なんで坂井が上なんだよ、鯖江より。
西とも高い、持ち家率と広い住宅を反映した住居の充実度が高く上位を維持した。
はあ。
まあ私の生まれ育った堺市、そして
私、
そして二人で住んでいた時間が一番長かった鯖江市。
そう、通算長いよね。私は生まれからずっと鯖江だったからめっちゃ長いんだけど、ムンジは15から、20歳までと30かな、ぐらいから今までと通算するとむちゃくちゃ長いよね。
はい。両市に住んでいて、今は福井市の45平米のお部屋に住んでいると。
何それ、何それ。だからよくないんですか。
いやいや全然。全国813都市790の市と東京23区が対象となっているそうです。はいはい。人口当たりの病院数や、都市公園面積など15の公的統計を安心度、利便性、快適度、富裕度、住宅水準充実度の5部門に分類、それぞれの、偏差値を算出し平均値を総合評価として順位付けしました。
はい。
同社によると堺市は住宅延べ床面積と持ち家世帯比率を反映する住居水準充実度が24位と高かった。
はあ。
同社の担当者は4部門でも全国平均を上回り、バランスが良いことが上位キープをしてきた要因と。
全体的に良かったってことか。
坂本則夫堺市長は昨年と同じとはいえ上位にランキングされたのは市の誇りと、市民が住みよさを実感できるよう市の課題を一つ一つ解決していきたいと意欲を見せた。鯖江市も住居水準充実度は高く53位。
高いんだ。
うん。 一方5部門の中では課税対象所得額などが反映される富裕度の順位が427位と低かった。
優先所得が低いってこと？
そういうこと。牧野桃鯖江市長は富裕度の改善に向け雇用創出に力を入れ上位をキープし続けたい、人口増に向け市のイメージアップにつながればと話している。
なんかもうメガネ屋さん給与安いよっていうこと。
まあ自営の人多いからねメガネ屋さんのね。
そうそう、
あんま税金払いたくないから結構経費で落としてトントンで進行して
る、ね、そういうことだと思いたいね。
うん、
あ、ここでいうメガネ屋さんっていうのは作ってる方も全部メガネ屋さんって言います、こっちの辺のと
は、ね、あ、そうそうそう、売ってる人だけじゃなくて、商店じゃなくて売ってるところじゃなくて、このいろんなね、
卸してる方も全部ね、
うん、卸業もあるし製造の方もあるし、
うん、
また製造の中でもその部品を作ってるっていうのもあるし、うん、もうとりあえず一連の工程全部すべて
全部メガネ屋さんです。
メガネ屋さんです、
はい。
このほか、福井市が17位、越前市が45位、敦賀市が78位と100位以内に入ったと。
そうなんだって、
すごいね。まあこれな、800いくつあるんだっけ、調査対象がね、813都市の中で、まあ福井県自体が全部100位以内に入ってるってことだから、
へえ、
ね、福井市の17位でも十分高いと思うよ。
高いね、
高い高い。越前市の45位でもね十分高いし、敦賀もね800いくつのうちの78位だったら上位 10% 以内ですから、
はい、
うん、十分どこに住んでもいいみたいな。
あ、
うん、まあだから福井から外に出れない、
いや私じゃ分かんないけどその延岡面積、
うん、
それはね私はでかいうち、
あ、最初のこの、
そうそう、あの広い、
う
ち、
んうん、
の広さというものを、
うんうん、
全く私は必要としていないので、
あ、
これで上位でも意味がない、
うん。
逆にそれよりはコンパクトであったかい方が、
うん
うん、私にとっても価値が高いので、
うん、
それ考えたらね、そうとも言えない。
これ、まあよく読むとさ、住宅の延べ床面積と持ち家世帯比率を反映する、
うん、
まあ、それをまあ割り算にしたんだろうと思うんですけど、
うん、
要は持ち家世帯の比率が結構高いじゃない、
うん、
ね、
うん、
でそれで、持ち家を持ってる人たちの、
うん、
この延べ床面積っていうのは大体じゃあ1人当たりねどれぐらい の、 この、うん、余裕があるのか、
うん、
要はだだ広い家をたくさん持ってるってことだよね。
そういうことかな。
そういうことなんだよ。
結局広いっていうこと
を、
う
ん、家を持ってる人はとにかくだだ広い家に住んでるとそういうことなんじゃないかなと思うんですよ。
なんか私はそのうちという、うん、の概念が私の場合は、
うん、
持ち家というものに、
うん、
なんていうの、持ち家欲求がないっていうの、
うんうん、
マンションとか住めたらそれが一番嬉しいし、
うんうん、
買うより賃貸の方が好き、
うん、でよ、
うん、
これここをよくよくよくこう考えていくとさ、
うん、
堺市っていうのは、
うん、
一応福井県でいう米どころ農家さんのお家が、うん、
豪農がいると
か、まあ、多いね、実際多いね、うん、実際多くて、
うん、
でかつね、
うん、
実は堺町とかね、まあ、春江町、まあ、春江町は最近だけど、家を建てれる場所っていうのが、
うん、
田んぼが大きくてね少ないのよ。どっちかっていうと、
はい、
意味わかるでしょ。
わかるよ。
例えば堺町だけ見てもさ、はいはい、もう土地はでかいのよ、はい、そこら中、
はいはい、
でも米どころだから、
はい、
田んぼがすごく大きくて、
うん、
実際の住居を建てれるスペースっていうのは非常に少ない、
はいは
い、でその中で、田んぼどころが農家さんのでかい家が、
うん、
ボンボンボンボンボンとある、
あ、
っていう状況を踏まえると今のこの延べ床面積と持ち家世帯の、まあ、比率、
うんうん、
そりゃあね一人当たりの何体の住める面積割合とか広くなるんじゃねえかな。
お隣が遠いの？
ん？
お隣が遠いの？じゃあ
お隣っていうかこうもう大体その一つのどうなのかな30軒とか40軒ぐらいの まあ、集落で固まってて、うん、そこから隣に行くのに、隣に行くのに、なんかあの、はい、チャリンコに乗っていかんと遠いな、みたいな。
私の友達は、蔵を改造して住んでるとか言ってたけど。
ああ、蔵ね。
母屋は、お父さん、うん、お母さんの世代で、うん、自分たちは蔵を改造したところに、こう住んで、
うん、
でも、旦那と子供は母屋にいつも泊まりに行ってるから、うん、ほぼ自分が一人暮らしとか言ってたくらいで、うん、いやそれはそれでね、あのちょっと寂しいとか、
うん、
自分だけ入れてもらえないっていう解釈の仕方もあるけど、
うん、
考え方によってはとても自由とか言ってた、
うん、
エンジョイしてるんだって、
うん、
クラライフを、
クラライフね、
うん、
ですからこうお家も大きいから営業とかに行くとね、
うん、
ピンポーンって鳴らしても向こうでガサガサっと音はなんとなくするんだけど、
うん、
表に出てくるまでに 3,4 分かかるんだ、
ね、かるかる
下手すると
あ、それわかるやっぱり年取ってるからみんな、うん、そろりそろりってなるしね
でもうあこれだもう誰も出てこんなと思って帰ろうかなと思ったからねひょっこり、
はい、
なんやのとか
なんやの
なんやのとくるくるわけよ
なるほどねまあそんだけ広いだったらでもまたうまいことリノベーションっていうの、
うん、
今でするといいのはできる、
うん、あのリノベーションっていうかこう改装するとかっていう時に、
うん
う
ん、
あのやってたのこう家ごと、
うん、
あの大きなさあの屋敷みたいな家ってさ、
うん、
こう杭が打ってあるわけじゃなくて、うん、なんかこうね石みたいなのをこう下にこう積んで土台を作って、
うん、
その上に家が乗っかってんのね、うん、
ああはいはい、
うん、だから家を持ち上げて、
うん、
でそのまま下の土台こういじって、うん、それこそ家の向きなんかも変えちゃったりして、う
ん向きも変えられるんだ。
向きも変えるし、はい、で、持ってきたいところに家をちょっと移動させて、
うん、
でそこにまた違うものを作ってとかっていう。
ビフォーアンドアフターみたい
なやってるの見るからね、たまにね。
楽しそうね。
だから生活しながら、
うん、
こう、新しい家を建築する。
楽しそうね。
金かかるよ、あれ。
え？
金かかるって。
一から建てるよりかかる。
いやいや、一から建てるのと変わんないぐらいかかるって聞いたよ。
そう、
うん、
うん、ということで、
はい、
他に住みよさって何を見るとあれなのか知らないけど一応待機児童ゼロとか、
うん、
そういうのもあるらしいね、
あ、
うん、で、あと病院、
あ、病院ね、
福井はたらい回しないっていうか、
うん、
って聞いたことがある、どっか必ずあるぞみたいな。
まあでもあの住みやすいと思います本当に、別にこの他県でね長く住んでたわけではないですけど、なんとなく住んでて住んでること自体にこのあ嫌だなとか違和感ってそういうのがあんまないんで
本当
うん、なうちの親父も福井は出たくないって言ってました
あれ東京生まれの江戸っ子が
東京生まれの江戸っ子はもう福井から出たくねえんだなんて
あれ東京生まれの江戸っ子横須賀で働いていた、なんか、もっきりなんか、
バリバリのシティボーイっぽいのが。
すっきりのチャラい感じの。そうでした。いや、もう本当に福井弁堪能でしたから
。もう福井弁のスペシャリストみたいになっちゃいましたね、最後ね、
ええ。もうネイティブと変わらない福井弁の発音だったんで。
はい。
はい。はい、じゃあ今度は。
はい。世界で一番人を殺している昆虫か、インか、ブーンっていうか、うん、インドのデリーでは2015年約1万6000人がデング熱に感染。
デング
熱、あ、ごめん。でか、
うん、
約1万6000人がデング熱に感染。38人が死亡しています。デング熱だけでなく様々な感染症を人から人へと移すかをどうやって撃退するかは熱帯地域の人々にとっては死活問題なわけです。
それで、ね、蚊がね、うん、そうだよね、
うん、蚊の撃退方法にはいろいろあるもののインドの家電業界で人気を集めているのが超音波テクノロジー、 LG は超音波による蚊よけ機能がついたエアコンを2014年に発売しました、
はい。
そしてこの度 LG が発表したのが同じく超音波による蚊よけ機能がついたテレビ。テレビに蚊よけ、それって効率的なのと思っちゃいそうですが、そうじゃなくてあらゆる家電に蚊よけ機能がついていてほしいが実情なのではないでしょうか。
はあ、
もちろん蚊よけの超音波を出すだけでのデバイスもたくさん発売されていますが、うん、家中にそれを設置するんじゃなくても、そもそも家電にデフォルトでついている、
はいはいはい、
それを目指しているのかなと想像されます。テレビの周りにはいつも人が集まります、
はい、
人の出す二酸化炭素を感知して蚊は集まってくるということなので、
うん、
エアコンの次にテレビというのは合理的です、
うん。
LG の声明によると超音波は人体に悪影響がなく、
はい、
テレビの電源が入っていなくても蚊を追い払ってくれるとのこと、
いいね。
感染症の予防に一役買ってくれそうですと。
いいね。じゃあ電源入ってなくてもいいんだったら、
うん、
超音波って
なんだかね。
超音波、
超音波だよ。わーんってこう音もしない、目にも見えない超な音波。
超な音波。いや、私たちからすればもうまずモスキート音っていうの、
あの蚊の部分が、ね、
もう聞こえないような、いわゆる耳年齢っていうの、
うん、ああいうのってね、年が若いと聞こえるじゃない、
うん、
ねえ、例えば子供でも聞こえなくても赤ちゃんに聞こえるとか可能性ゼロではないよね、
うん。
そういうのってキーンってなんか鳴ってそうなのって、それはそれでなんか不気味
不気味不気味だけど、私は耳年齢とかの診断とかいうのを、
うん、
テレビとかパソコンとかでやると、
うん、
割ともう年相応で自分の年より若く出るっていう人とかいるけど、
うん、
もうそんなんじゃなくて本当普通に聞こえなくなっています 、
はい、
ちょっとばっかりなんだけど、
ね、私もほぼほぼ、
いや、無地の方が
ちょっとよかった、
無地の方がちょっと若かった、耳年齢は
ちょっと俺が若かったからじゃない、
いや
いやってのに、いやって
どうだろうね、
どうだろうね。
だからじいちゃんばあちゃんは、
うん、
喋る声も大きくなるんだね。
そうそうそう、
聞こえないから。
もうね、すごい、なんか昼間なんかテレビ見るうちなんかすごいそこら中で音量がいるのは、今度逆にね、今度さっきの話だけど、いるのは絶対分かってるね、でかい音がしてるから。
でも
こっちで叫んでもね、こんにちはって言ってもね、聞こえないんだよ、
自分の声がね通らないからね、向こうに ね。あれなんとかできないもんかな。
まあ無理じゃない
仕方ないよね
と思います。
私も家の中で携帯電話で家に電話しますから、
うん、
うちの親と喋るときは同じうちの中にいながら、ね、
うん、
その方が話通じるから。
あ、なるほどね。
うん、
うん、はい、
はい、これはどうですか、じゃあインドの蚊よけの、
まあ問題は、まあこの LG ってあれだよね。
LG って何、これ
会社の
名前
だと思うんですけど、
うん、
まあ、LG って韓国のね、電気屋さんっていうか、まあ、そういう会社なんですけど、本当に電波出てんのかな、超音
波。それ待って、
いや、なんかね、なんか、
あ、だから本当にこれは蚊よけしてるのかっていう、そうそう
そ
う、
本当にそれってなんかちゃんとした何、蚊よけの超音波、
うん、
蚊がよけるほどちゃんと出てるのかなとか、それって人体に影響がないのかとか、
うん、
ちゃんと検証してつけてるものなのかなって、
うん、
ただなんとなくこう、超音波の量なんでさ、アホほど出したって、ちょろっと出したって、出してますって言えばそれまでじゃない、
わからないもんね、
わかんないじゃない、
うん、
で、その効果、
うん、効果と人体に影響がどれくらいあるか、
ちゃんとその辺も調べて作ってるのかな、
うん、
LG
分かんない。そっか、でも確かに確かにそっか。
いや、それがね、本当にあの蚊寄せつけないってさ、うんうん、蚊1匹ぐらい寄せつけないような電波、うん、電波しか出してなくても、
うん、
あのついてますよってやっぱ言えるし、
うんうんうん、LG、うん、難しいな。
LG という会社をね、うん、まあ私基本的にそのなんたらいいんですか、別にどうこう言うわけではないんですけども、
やっぱ全てのものはとりあえず自分で
疑ってください
かからないといけない時代なのかな。ちょっと柔らかい話題いきましょう、
はい、
柔らかいのね。あのクリームつけることって多くなったでしょう、
はい、
お肌にね、
はい、
それですごく今パソコンよく見てるとよく見かけるのが、
うん、
ニベアがいいと、
うん、
あ、青いカンカンのニベア、
うん、
古いやつね、昔からあるやつ、うん、あれすっごい安いんだわ、
うん、
あれ200、300円ぐらいだったかな、うん、あの缶1個、
うん、
であれがね、ニベアクリームはコストパフォーマンスがいいのに高級クリームと含まれてる成分がすごく似てるんだって、
うん、
あの匂いも
匂い
ニベア臭とか思うんだけど私、うん、でこれ今私が探してきた記事では、うん、ニベアクリームを効果的に使って、うん、しっとりと潤った美肌をに近づくための活用方法を紹介していたので、うん、私の方これ紹介したいと思います、うん、その1、ニベアクリームとベビーオイルをミックス、うん、単体だとニベアのね、
うん、
テクスチャーが固めで少し飛びにくい感じがしたことはないですか、
うん、
まあ固めだよねちょっと、
うん、
この問題はニベアに少量のベビーオイルをミックスすることで解決されます。
お
うん、だから手のひらに取った適量のニベアにベビーオイルを垂らしてなじむようにこうミックス、
うん、
まあ、割合7:3ぐらいだったい、ニベア 7ベビーオイル3、
うんうん、
で、まあ、あともう使うだけ、うん、もちもちのお肌が出来上がり、う
ん、
本当かよ。でも面白いかもしれないね、うん、ただニベアの匂いはね私ダメなんだということで、その2、
うん、
ニベアパック、これはニベアクリームを贅沢に使ったパックのやり方、
うん、
でまずニベアクリームを顔全体に塗っていきます。この時、うん、とにかくいっぱいたっぷりと、
うん、
つけすぎかと思うぐらいいっぱい使って、うん、で塗り終わったらそのまんまの状態で20分間放置、
うん、
で20分したら今度それを洗い流します。いつもの通りに洗顔で、洗顔した後、
うん、
化粧水とか乳液とかつければ、あの、OK。こんだけのパックなんだけど、次の日のお肌が見違えるほどもっちもち。
どっかよ？やってみようかな。
わかんないけど。あ、やってみたら、
うん、
うん。うちにあるから、ニベア。
うん。やってみよう。
うん。これをね、例えばお風呂の中でやると、うん、さらに湯気の力で。
もちもち？
うん。はい、その3。だんだんエスカレートします髪の毛にも使いましょう。で少しニベアクリームを手のひらで温めて伸ばしやすくします、
うん、
それで毛先を中心に髪の毛につけます、
うん、
これ本当かよって思うよね、うん、ていうか私やっぱニベアの匂いがダメなんだな
ベタベタになりせない髪。
このケアは乾燥が気になるときやドライヤーをかける前に行うのがおすすめです、う
ん、はい、
その4、
はい、
その5まで、あ、その6まであります、はい、
はい、
その4、カサカサ唇をプルプルに、今度口に塗ります、
うん、
唇にもニベア、少しニベアクリームを指にとって薄く伸ばすと、
うん、
もうリップクリーム代わり、
うん、
そんだけ、
うん、
なんかやっぱり食べ物が全部ニベア味になるのかよ。その子乾燥しがちな爪に、
爪
油分がねすごく含まれてるニベアクリームの特徴っていうのを利用して、うん、ネイルオイルの代わりとして使います。爪に丁寧に塗り込んでいくだけで完了、
うんうん、
これいいのかな、
うん、
あれ足の指やってみようかな。てか足の指爪我々なんだ私、
うん、足の指なら匂いが届かないかもしれないよ。
そうそうそう、あってことです。でその6、
うん、
リキッドファンデーションとミックス。これはムンジあんま知らないかもしれないんだけど、
うん、
液体のファンデーションがあります、
うん、
これをミックスして使うだけでまたもちもちこうリキッドファンデーションとニベアをお好みの割合でミックスしてお肌に塗っていくだけ、
うん、
化粧崩れもしにくくなるよと、
うん、
この6つこのぐらいとなんかいいことだらけのニベアクリームいかがですかと。安いしね、
うん、
今度使ってみてね。私はすでにやってはいます、
うん、
顔洗う時の前に思い出した時だけだけどニベアクリームガーッと塗って多めに、
うん、
で20分ほどぼーっとしてて、
うん、
その後普通にクレンジング使って洗って、
うん、
あったら普通に自分の使ってるなんていうの化粧品の基礎化粧品使うだけなんだけど、
うん、
それだったらその20分間だけ我慢すればニベアの匂いは私はずっとはいられないけど、
うん、
それだけだったら OK かなって感じなんで、
うん、
どうなんだろうもちもちなるかな分かんないよく分かんないけど、
うん、
本当にニベアクリームは結構評判いいのは私も前から聞いていたんで、
うん、
これ聞いてる人いかがですか。男の人もね、
うん、
やってみたら
まあちょっと一回
そう
気が向いたら
気が向いたらねパックして洗い流した方がいいよ。でもあれやっぱり、
うん、そりゃそうだろうね、
うん
うん、
はい以上ニベアクリームのお話でした。
はい、
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。
はい、
このジョークが面白くても
面白くなくても
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても
とりあえず笑ってください。
はい、
はい、まずは形からです。
はい、僕がバスに乗って静かに読書をしていると後ろから肩をトントンと叩く人がいます。振り返るとそこはおばあさんが立っていてこう言いました。で、若い人ナッツを食べないか。ヘーゼルナッツにアーモンドが数個あるのよ。よかったらどうぞ。それはどうも。僕が答えると彼女は一つかみのナッツをくれ、そして友人のいる彼女の席へ戻っていきました。親切なおばさんだなぁと思いながらナッツをもぐもぐと食べました。数分するとまた誰かが肩をトントンと叩きます。さっきのおばあさんが立っていて、再びナッツを進めてきました。喜んでもらうと、彼女は席に戻りました。そして、10分ほど経つと、彼女は肩をトントンしてきます。また、ナッツの申し出でした。そこで尋ねました。なぜ自分で食べないのですか？私たちは食べたくても歯がないの、と答えました。じゃあなぜ買うんですか？ああ、それはね、その周りについているチョコレートが好きだからよ。
だから、生産しながらそのナッツを。できたら何個か溜まったらくれたんだな。
おえって感じ。チョコレート買えよ最初から。
いや、こう周りについてるのが好きなんじゃん、うん、まあ、私も好きはポッキーの周りの
ペロペロって舐めるのね、
うん、ポッキーの周りのチョコだけ食べて、
うん、
プリッツいらないって言って、
うん、
若い男の子に、
うん、
アンケービューラーもんでしょ。
そういうことですよ。うーん、
酔って後悔
おえってな
った。おえってなった、
なった。
最初にちょっと触れて、
うん、
私とりあえず避けてはいるんですけど、
はい、
でもちょっと大きいニュースなんで、
うん、
EU から
はい、はい、
抜けたことによって何か、うん、
日本として
どうなるかなっていうのか。
まあ一般的に言われてるのは、まあ、EU 離脱っていうことを決めたことによって、
うん、
ヨーロッパの、まあ、経済とかが要は不安定になる可能性がある、
うん、
不安定になるイコールやっぱりお金っていうのは流動的なんで、
うん、
安全なところの資産を持ちましょうっていう形になるよね、
うん
うん、だから、まあ、為替で言うと円買い、
うん、
円を持っとけば安全でしょうと、
うん、
いう形で円買いが進むと円高、
うん、
で円高になると今までちょっとね円高気味で来てましたけども105円とかね106円105円って言ったのが、うん、まあ金曜日なんかね一瞬99円までね円高になってと。で円高になると日本経済って何の影響が出るのっていうことなんですけど、
輸入は得するけど輸出は売れないってことじゃないの。
そういうこと。輸入は輸入製品はまあ安くいいものが手に入るようになるけども、
うん、
実際輸出しようと思うと、向こうで買う人にとっては高いものになっちゃうんだよね、
うんうん、
だから輸出産業が、成績が実績が上がらなくなる、
うん
うん、っていうことと、まあ、向こうで売れたものを、円に換算してこう戻してくると、
うん、
今度円に換算した時の利益が減る、
うん、
っていうことなんで、
うん、
まあ、トヨタとかねああいう大手自動車会社、まあ、他にも輸出会社いっぱいあるけども、うんうん、当然利益が落ちてくるでしょうと。で利益が落ちるということは株価が今まで、ある程度この程度の為替の中で出してくるだろうという利益が為替変動によってガクンと下がる可能性があるわけだから当然株価も下がるというのが一番単純な、まあ、日本にとっての打撃。
すいません。お腹がいっぱいになりました。
ちょっと途中途中で訳が分からなくなってきた。っ
ていうか、お腹がいっぱい。
もうこの話はこれでいい。まあまあこれはまあいいんですけどね、まあいいんですけど、
すいません、
まあこれはもうこれでまあいいですわ、経済とは。
すいません、
うん、ただ一つやはりあえて
15分経過、
まあ、国民投票の怖さっていうのを逆に今回ちょっと見ちゃったような感じですね。はい、
Morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムンニチのサイトにアクセスしていただき、メールフォームのタブから入って送っていただく方法と、Gmail に直接送っていただく方法とがあります。 Gmail の宛先は munichi.mp3@gmail.com、 ムンニチのスペルは munnichi です。また Twitter をお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムンニチドット MP3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。